皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月12日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、法や権力や金ではチームは作れない時代ということでお伝えしたいと思います。なかなかですね、本当にその世の中大変でありまして、今までいろんな業界団体にしろですね、それから地域おこしにしろ、行政とかですね、大企業がですね動かしてやってた部分があるんですが、まあ今年かあるいは来年ぐらいですね、一気にそういうものがですね終わっていくんじゃないかって感じがするんですね。どこを聞いてもなんかもう予算が大幅にカットになったとかですね、組織がなくなっちゃったとか、そんな話があちこちにありまして、こうなんか外からの力で組織を動かすとか形を作ってたところが、もう外の力がなくなっちゃって、どうしたらいいんだろうというふうになっているところが今結構ありますね。まあ前から私申し上げている通り、その補助金を消化するだけの仕事というのは、補助金がなくなったらもう何にも残らないんですね。だから補助金だとか法律だとか権力だとかいうのはですね、まあなんかその物事がうまくいってるところにですね、まあなんか多少入れるとうまく加速することも、物事が加速することもなきにしもあらずなんですが、その何にもないところにですね、法と権力と金によって何かを作ろうとしても、それは全然うまくいかないんですよね。なので、その、とりあえず、まあ、それによる利権が、まあ、あるだけで、利権の分配で大体終わってしまうってことが多いわけですね。山中さんね、ノーベル賞をもらった山中さんが言ってるようなダイナミックなこの発見だとか、あるいは研究だとかですいうのはですね、もうこのお金をもらうためにやりましたっていう研究からではですね、なかなか生まれてこないんじゃないかなと思うんですね。やはりこのデフレの時代ということでね、この20年ぐらい日本も続いてきたんじゃないかと思うんです。昭和のバブルが弾けた後ですね、急激に物価が下がり始めた。で、民間経済がですね、急速にこう落ち込んできた。その中で、まあやはり財政の比率と申しますか、財政に頼るっていう部分が結構増えてきたと思うんですね。一方でその NPO みたいなものもどんどん出てきまして、まあこれも千差万別なんですけども、まあなんかこうルールを作って物事を進めていこうというところもやっぱ結構今あると思うんですね。で、そのルールというのがなんかこの役所の指針だとかですね、役所の計画に沿ったもので自分たちで作ったものじゃないと。だからなんかこういうやり方をすれば補助金が出るからとか、まあこういうやり方をすればなんか認定してもらえるからということで、仕事の内容そのものの部分にもですね、なんかこう、まあ言ってみれば、こう、権力と申しますかね、そういう気配を持ってきて、まあそれでその物事やってきたっていうところも結構あると思うんですね。デフレの時代っていうのは本当になんか恐ろしいような時代で、いわゆる資本というものの力が全然見えなくなるんですね。日本の場合本当にその役所や政治もですね、資本と資金の区別がほとんどつかないんですね。資本と資金の区別が全然つかないんです。水と地の区別がよくわからないんです、あれ。ですから、とにかくね、まあ、金があればそれ全部うまくいくだろうみたいなことを言うわけですけども、そんなことないですよね。補助金をもらうってのは言ってみればね、資本がないってことなんですよ。要するに、その命がけでそれを運営していく、この生命体としての組織、生命体としての事業を営む人と、その力がないんです。ですから、なんかこう、水がこう循環するだけですから、まあ、一時なんかね、水が回ってる間はですね、水車くるくる回ってるんですが、まあ、水が止まれば水車が止まって、水車が止まれば全部止まると。自分でその、まあ、自力で発電機は持ってないんですよね。なんかそんな感じなんですよ。ですから、このデフレになってきて、資本の力というものが、もうなくなってきた。もちろん外国からですね、まあ随分激しい資本が入ってきましたが、今度こっちの場合は激しすぎてわからないというのがありましたね。要するに本当に、ほんのよく資本っていうのことを全然わかんないんだなと思うんですけど、日本の役所も政治もですね。今度はその資本の実態がよくわからなくて、もうとにかくそのむやみやたらにひれ伏してですね、 泣くこと自頭には勝てないみたいな形でね、もう資本には頭を下げるしかないようなことを言うやつも出てくるし、あるいは今度それを悪用してですね、まあ、虎の家を狩るなんとかで、自分もその資本の分け前に預かってやりたい放題、金を稼ぐとかね、まあ大体どっちか言っちゃったんじゃないかと思うんですよね。いろんな意味で本当にその自分の見識を持って資本の力を、すなわち金の力を効果的に使いながらですね、事業とか、あるいはその世の中の発展を加速させた人っていうのは、そうそういなかったような感じがするんです。まあこれがその、みんながね、好景気の右肩上がりの時代であればね、あんま無理しなくてもですね、意識しなくてもそういう、資本の力による世の中の変化っていうのは結構見えてくるんですけども、やっぱデフレになるとですね、冷たい朝にね、その一生懸命エンジンかけるみたいな感じになりますのでね、車の冷え切ったエンジンを、なかなかエンジンかからないわけですよ。ですからどうしてもですね、もうエンジンかけないで、まあなんかこう、ね、バスが来ればそのバスに乗っていこうかなと。自分で車走らせないで、ね、バスに乗ってがいいかなと。まあそんな感じにどうもなってた感じがするんですね。したがってその、なんていうのかな、自力でなんかやるっていうことについて、なんかものすごくその消極的になってた人たちが、やっぱりそれいたと思いますね。で、バブルというのはですね、やはりその恐ろしいもので、その風が吹いてるからなんか仕事を始めるっていうと、やりすぎるとこれバブルになるわけですね。ですから、その結局この20年間振り返ってみれば、風が吹いてるか吹いてないかですね、まあ自力で少しずつ前に進んでったと。体質改善。自分の中の、自分自身の中身の体質改善を続けながら前に進んでた人たちが、結局今、好景気だろうが不景気だろうが関係なく元気よく、今世の中に今いると、そういう状況じゃないかなと私は思うんですね。そうするともうこういう人たちっていうのは、法や権力やお金の外側にいますよね。もちろんその法律破るとかなんとか言う意味じゃないんですけども、法律があろうがなかろうがですね、まあとにかく上手にやってるわけですよ。で、権力使ってませんから、別にその政治がどう変わろうとあまり関係ないわけですね。で、もともと金がないところでやってますから、まあ金は借りられなくたって別に手金でやってるわけだし、大きくしなきゃいいだけのことですから、まあ、あまり関係ないわけね。ですから、やっぱりその本物の実力なんですよ。ですから、こう、なんか、組織を作ってやっていこうって時に、今までいろんなタイプがあったと思うんですね。今申し上げたような、法も権力も金も使わない人たちもいるけども、まあ、金を一生懸命使う。しかもそれは資金を使う。だから、どっかから流れていく資金を、こう、動かすことで仕事と称していた人たち。お金が流れてくるからそこに集まってたという、そういう、まあ、組織みたいな組織。本当は組織じゃないんでしょうけども、まあ、そういう組織みたいな組織。あるいは今度、権力を使って、まあね、こう、政治的に、こうなんか無理やり組織を作って、それでなんか権限を行使するっていうことで生きていた組織。まあそういうものがこういろいろ混在してたんですけども、ここでなんかこう整理がつき始めてきた感じがしますね。まあリーマンショックの後それはこう広がってたような感じがするんですが、特に今年、金とそれからその統制が一気にこう弛緩してきちゃったところがあって、まあこう解散ですよね。もう自由に皆さんやってくださいと、もうこれ以上詳しきれませんと、支えきれませんと、解散ですと、いう風になったところ、あるいは来年になりそうなところが結構あるわけですよ。そうするとそこはですね、やっぱり自力でやっていかないといけないわけですね。で、リーダーシップの中でもトップリーダーシップっていうのは、なかなかこれは当然のことながら大変なんですね。トップリーダーシップの場合はですね、よく高島博士が言ってますけども、大宇宙、今の我々の住んでるこの小宇宙の外側の大宇宙、原極って言うんでしょうか、あの世って言うんでしょうか、魂の世界って言うんでしょうか、この世の中心って言うんでしょうか、ここと、ある意味でこのインスピレーションで繋がらないと、実は非常に大変なんですね。よく勘がいいとか悪いとかいう話を聞きますが、理屈こねてる人って大体勘が悪いんですよ。勘が悪いからね、理屈こねちゃうんで、勘の悪い人ってのはこう繋がってないんですね。繋がってないからね、ピンとこないんですよ。ピンとくるっていうのは非常に重要な感覚で、思い詰めてるとできないんですね。思い詰めてるとできなくて、なんか変だなとかね、ん?なんか違うなとか、ん?面白いなとか、なんかそういうところがね、入り口になってくるんです。で、それっていうのは、要するに、ある程度感覚ができてくると、その理屈の頭を止めた方がうまくいくってことがわかるようになるんですよ。 いくつこねればいくらでもそれはこねられるもんなんですけども、あれなら学習によっていくらでもできますけども、それこねてる間はやっぱりなんかわからないところがあって、理屈の頭を止めてみて初めて見えるっていう部分があるんですね。ですからこの法にも権力にも金にも依存しないで生きようと思ったら、まず第一に、この世の中心というかね、原極っていうんでしょうか、この小宇宙を超えた世界とですね、やっぱり一体感を持つってことがすごく大事です。これが言ってみれば人間力を高めるっていうことそのものなんです。人間力を高めるというのは、言ってみれば少しでも神々しい人間に近づくということで、実は神々しい人間に近づいていかないとですね、少なくともそういうベクトルを持って普段から努力して行動していないと、見えてこないんですよ。これから何が起きるかっていうこともですね、あるいは世の中どうなってるかっていうことも、どうすればいいかっていうことも、結局それがないと、理屈こねて物を考えることなんでしょう。ああしようとかこうしようとか。やっぱ成功しないんですね。法と権力と金がある時代は逆に理屈で結構うまくいくんです。理屈こねるとやっぱ金も降りてきますしね。でか役所もそうですが、屁理屈を上手にこねるとね、信じられない金が降りてくるわけですよね。ねえ、そうするとなんかね、金に権力がついててうまいことできると。しかし、それがうまくいかないとですね、あと天しかないんで、天と繋がる部分っていうのは、人間力を高めていかなきゃいけないんです。ですから皆さんも素晴らしい会社とかよくお聞きになると思いますね。ああいう会社本当強いんですよ。ブロックスさんのね、Do It というビデオ、DVD ですね。あれにたくさんのいろんな会社紹介されておりますから、皆さんも見られたこと結構あると思うんですが、ああいう会社は本当に強いんですよ。法も権力も金にもよらずして、自分たちで進路をちゃんと、導ける、進路をちゃんと開拓できる会社なんですね。やっぱりああいう、他にうまくやる方法はあった。法や権力や金を使ってうまくいく方法はあったんだけども、まあそれを使うことによるある種のこの気持ち悪さ、ね、その不潔さ、そういうものが嫌で、なんかいい会社になろうとして行動した人たちが初めて身につけることができるなんかこの未来思考っていうのか天との一体感。これがやはりいよいよ本当に必要な時になったなと。私はやっぱり思うんですね。二宮尊徳もですね、まあ、有名な方ですよね。明治の、あれで、江戸の末期から出てきまして。で、明治になりまして、尊徳の、文科生がですね、あちこちで引き続きいろんな農村の改良とかいろいろやっていくわけですけども、あの中でこう、ね、考えられている最大のポイントというのは、やはりまず、生きる意味、働く意味ということを、しっかりみんなに理解させるっていうことなんですね。ちょうど今とよく似た時代で、尊徳さんの時代は、もう本当に世の中が乱れに乱れですね。そしてどこも赤字だらけで、そして下手すりゃ飢え死にがたくさん出るような、本当悲惨な時代なんですよね。で、そこを区は一本でこう立て直していくのが、尊徳さんですから、一つは知恵がいるんですけども、同時にやっぱりこの思いを最初にきっちり持ってないと、物事を正しく理解しないとダメだっていう部分があるわけですね。この世の仕組みと申しますか、この世のね、大きな、まあ、因果応報みたいなものが理解できていないと、デタラメ放題やっといてですね、成功するってことはないわけですからね。それはデミング博士もそうですよね。戦後日本の製造業の立て直しのために来たデミング博士も、あれ、後に言っておられますよね。正しいことをちゃんと知っていないと、いくら行動しても絶対うまくいかないよと、何度も何度もデミング博士言ってますよね。そしてそのデミング博士の言ってる品質管理というのを、まあ、当時、今から60年前の日本の産業界のトップたちが必死に聞いて、で、そこで悟った最大のポイントっていうのは、やっぱ人間力ですよね。人間力を高めないとダメなんだと。人間の品質管理だ。品質管理っていうのは差別するって意味ではなくて、人間の品質を上げていかないとダメなのよと、楽しいことも辛いこともね、いろんな苦労も含めて上手にそういうこの言ってみればストレスも受けながらですね、人間として向上していかないと品質も向上しないんだということにちゃんと気がつくわけですね。ですからやはりこの昭和時代いっぱいぐらいまでもそうですが、人間のその向上、人間力の向上というものを結構みんな真剣にやりましたよね。ですから法とか権力とか金がリーダーシップを作れない時というのは、そういうやっぱり人間力を持ってしないとダメなんですね。で、この世界が分かればですね、パッと物事をですね、やっぱ通じるんですよ。 その電光石火のごとき勢いでですね、チームは実は作れていくんです。ですからこの、まあ今年ぐらいから本当に台頭してきたと思いますけども、そういう素晴らしい経営をやってるような会社とか、すごい人たちっていうのは、なんかそういう目に見えない意図と申しますかね、そういうものを持っていて、あ、なんかあんたこんな関係でしょ、あ、こんな風にやってるんですね。なんかこう、パッと会ってもですね、なんかこう通じるものがね、見えてくるんですよ。それがなんかね、本当の天のリーダーシップだなと私はつくづく最近やっぱり思うんですね。で、これは実は外国にもありまして、外国人でも結構いるんですね。話してみればですね、おー、なんか当たり前そういうことを思ってんのかとすごいなと思う人たちは結構いますよね。むしろなんかやっぱり外国でもですね、こうメディアが変なんですよね。まあ本当にね、日本のメディアとあんまり変わらない国も ほとんどですから、まあ、ろくでもないことをしょっちゅう書いててですね、いつもなんかこう対立を煽ってね、飯食ってるんですけども、やっぱり全然違うことを考えてる人たちは、世界にやっぱりいますよね。まあ、どれだけいるか国によって多少違うんでしょうけども、やっぱそういう人たちっていうのは、法や権力や金に頼らずして生きていく道をちゃんと知っていて、そして法や権力や金を使わずして、その横にですね、連携していく、その実践的な経験というものを、ちゃんと持ってる人たちですね。だから地球市民という言葉あるんだけども、まあやっぱこうどうしようか、最後こう地球全体で考えないと物事もうまくいきませんから、どうしようかってなった時に、やっぱそういう人たちがこうどんどん台頭してくるのは当然のことなんじゃないかと思うんですね。ですからまあ法と権力と金しかない人たちは当然邪魔をしに来るわけですよ。でもやっぱこう戦ってもしょうがないね。同じ土俵で戦っても、これ絶対うまくいかないってことをみんな知ってるわけですね。だから金の戦いになったらですね、どっち金を持ってるかですから、同じことで相手倒してもですね、実はその、全然勝ったことにならないってことをみんな知ってるんですね。だから全然別なところでやってきたわけです。権力には権力を持って立ち向かう。それには法には法を持って立ち向かう。金には金を持って立ち向かったらですね、実は同じ低級の土俵に引きずり込まれることになるわけですね。で、野宮尊徳さんの言う分度というのがあって、結局、その、うまくいかないとき、金の足んないときっていうのは、どうすればいいかというと、生活を工夫するんですね。生活や組織の運営を工夫して、金使わないようにするんですね。そうするとあんま困らないんですよね。それから、例えば、法とか権力には必ず抜け穴があるんです。例えば、尊徳さんの場合は、その、荒れ地の開墾を農民にやらせるんですね。当時、荒れ地の開墾は、税金が、しばらく最初かからないんです。無税なんです、最初。ですから一番いいでしょ。で、こうやって抜け穴がありますから、そこをやっぱついてこうやっていくわけですね。まあそんなことをやって、とにかくその、同じゲームの土俵で戦わないようにする。全然違うところで生きる基盤を持つ。そのためによく工夫をして、そして少しやっぱり貯金は残すんですね。で、残した貯金を世のため、人のためにこう使っていくんです。全体のために残したお金を使う。まあそういうことも尊徳さんやっていくわけで、今のだからすごい会社ってのはそういうのみんなやってんですよね。その、変な人たちと変な土俵で戦うことはしない。自分たちでしっかりいいものを作っていく。金が足んないかね、上手に分度を守って、その中でしっかり生きていく。日々向上心を持って自分を鍛え、仕事を鍛え。そしてお金は必ず貯めるようにして、そのためを、お金をですね、世のため、人のために、未来のためにこう使っていく。それをずっと繰り返してるとですね、まあだんだんいい会社になってきて、お客さんもいい人たちになってきて、で、周りも良くなってきて、みんなが実は栄えていくようになるんですよ。で、今まで本当にこういう人はずっとマイナーで来ましたから、ね、新聞や何見たって、証券会社の推薦するもの見たって、もう金と権力と法でうまくいくものばっかりみんな言ってて、しかし、これがこう、こけてきましたよね、明らかにね。こけてくると、そこはもう、なくなっちゃうわけですよ。法もない、権力もない、金もないって言うと何にもないでしょ？そしてやっぱりこれはですね、ごくごく自然にですね、いわゆる素晴らしい会社が一気に台頭してくるんじゃないんでしょうか。で、これを学ぶっていうのはね、ちょっと時間がかかるんです。時間がかかるんだけど、できないわけではなくて、やっぱりね、この、ちょっとリーダーのレベルが上がらんとですね、人間的レベルが上がらんと、これは無理なんで、ですからやっぱりリーダーの交代というものがですね、あちこちで私は起きてくるんじゃないかな。まあそんな感じがするんですね。やはりこのリーダーシップというのは役割分担って言ってもいいんですね。従って一人一人がですね、自分の役割を持って行動するんです。 人に対してフォロワーであってはいけないんですね。フォロワーであり見えるんだけど、その人もやっぱりリーダーとしてなんか天から役割をもらってるわけですね。その天というものをもう一つ持ってきて初めてこの新しいリーダーシップは機能するんで、それがないと金と権力と法がなくなった時に完全にお手上げになるわけですね。まあそこのところの分かった人たちがですね、まあこれから特に来年にかけてもうあちこちいますんでね、表にいろいろ出てきて日本再生をですね皆さんになっていくということ形になるんじゃないかな、そんな感じがしております。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、法や権力や、金ではチームにならない時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。